ティーチャー安田っちのあんなことこんなこと。はい、皆さんこんにちは、安田っちです。10月になりました。第3回目のあんことです。まずは1曲聴いてください。前花雄介の夕焼け小唄。の海原にお日様が溶ける頃、思い出すあの人は今何をしてるのだろう。お送りした曲は前花雄介の夕焼け小唄でした。改めまして皆さんこんにちは、安田っちです。いかがお過ごしですか。もう10月になりました。9月は皆さんいろいろお疲れだったと思いますが大丈夫ですか。10月を旧暦で言うと神無月と言います。神無し月と漢字で書きますが、皆さん、神無し月と書いて神無月、きっと神様がいない月かななんて不安になってしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、ご心配いりません。神無月の真ん中のな、ひらがなでななんですが、国語の勉強をしてきた人はわかるかもしれませんが、これを格助詞といって、カンナの名はあの野なんですね。月を表すために神の月になるわけです。格助詞として名は野なんです。そんなわけで神の月、ちなみに水無月6月なんですが、 やはり水のない月と書いて水無月ですが、水の長野なんで、水の月になります。そんなわけで、なんと10月にですね、日本全国にいらっしゃる、神様、矢をよろずの神々、800万の神様がいらっしゃるんですが、なんと一堂に島根県の出雲大社に集まる月なんです。大国主の尊がいるところなんですね。そこに、まるで映画の参勤交代リターンズのように、皆さん集まってくるらしいんです。きっとあの会議なんかやるそうな説があるんですが、うちの神社では、縁結びなもんですからね、縁がこのくらいあったどうだっていう、そういう会議をきっとされてるのかななんて思います。大国主の尊、出雲大社は縁結びの神様です。そんなわけで、10月、皆さん収穫の秋、食欲の秋、スポーツの秋です。美味しいものたくさん食べて、心をシャウトして、何事にも一歩踏み出して頑張ってください。いろんなことに挑戦する秋でもあります。まだそこのあなた、迷ったり、逃げていたり後回しにしたりしていませんか。人生通らなければならない自分の道というのが絶対 あると思うんですが、腹のくくりが足らないとこう一歩先に踏み出せません。次の段階に行くには動き出さないと、ダメですね。ダメ元の気持ちでいいですから、うまくいかなかったらまた次が見えてきますから頑張ってくださいね。秋は、美味しいものいっぱい食べて、頑張ってください。私も自分の時間を快適な空間にしたいと思ってます。お寿司が大好きで、先日はお寿司、さんま寿司を食べてきました。いっぱい食欲の秋で栄養をとって、皆さん、ぜひ頑張ってください。 本当の秋を満喫してくださいね。というわけで、番組では、皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは今日も安田っちのあんこと爽やかにいってみましょう。この番組はインリアリティ・ザ・ドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2016開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
歴史を学ぼうコーナー。はい、皆さん、歴史を学ぼうコーナーの時間がやってまいりました。このコーナーでは私安田っちが歴史上の著名な人物を独断と偏見で選ばせていただき、今日のこの人と題して皆さんに紹介し学んでいただこうというコーナーです。第3回目の今日のこの人は、信長亡き後天下人になり上がった豊臣秀吉です。一体あの猿と呼ばれた木下藤吉郎秀吉がどうして天下を取ることができたのでしょうか。他にもたくさん有力大名、武将がたくさんいたのに一体なぜなのか。そこには偶然と幸運が重なり、秀吉のまさに今しかないチャンス到来だったんです。ここで、もう一度前回前々回ですか、信長が倒れた本能寺の変をちょっと再確認してみたいと思います。時は1582年6月の2日未明、だいたい朝の8時前後なんですが、8時には終わったと聞いています。家臣の明智光秀の謀反により1万3000の大軍に押し寄せられて本能寺を取り囲み、49歳で命を絶った信長。光秀はその後、二条城や京都を手中に収め、なんと信長が作った安土桃山城も攻略してしまいました。そして諸大名に信長を討ったぞと書状を送って、自分に課税するよう求めたのです。その頃、それでは秀吉は何をしていたか。実はこの時秀吉は備中高松城水攻め中であったんです。高松城というのは今の岡山県岡山市あたりです。京都まで約200キロあるんですね。そこを水攻め、秀吉らしいんですが、毛利氏がいたんですが、その毛利氏の部下である清水宗春というお城なんですが、そこを水攻めしていました。それでは家康は何をしていたのか。徳川家康、なんと信長の接待で美味しいものを食べ歩いてたんですね。京都から、こう歩いて、大阪の堺で実はおもてなしを受けていたんです。部下も本当に少ない人数で、おもてなし中だったんです。そんな時に起こったんですね。それからもう一人、有力な武将、柴田勝家っていう武将がいるんです。これはもう位中ではこう上の方なんですが、この人も北陸、越後の方とかそういう加賀の方ですね、攻略中で遠くにいたもんですから、なかなかあの信長の死を知ることができなかったんです。ちょっと遅れを取ってしまったんですね。そんなわけで非常に、 秀吉は幸運に恵まれていた、まあ、千載一遇のチャンスをものにしたわけです、こうして、秀吉が信長を知ったのはいつだったのか。2日の朝信長は亡くなったんです。伝令いろいろありました。それで、秀吉が知ったのはなんと、3日の夜でした。2日の朝に亡くなって3日の夜にもう秀吉の200キロ先の秀吉のもとに書状が行ったんですね。はい。それで、なんと毛利氏を攻めている途中だったので、これはなんとかせにはいかんということで、和睦するしかないと思いました。毛利氏にもし、信長様が死んだっていうのを分かってしまったら、和睦どころか大変なことになります。親分が、死んでしまったということが分からないように密かに和睦したんです。それで清水宗春は切腹。それで領地ももっとたくさん取りたかったんですが、譲歩してこのくらいでいいですということで和睦して、それからもう急いで京都に戻らなければならないということだったんです。それで、6日の朝出発して、京都に向かったんですね。姫路、兵庫、尼崎、神戸あたりを、まあ、通って13日に京都に到着したんです。早いですね。もうマラソンランナーのようです。本当に当時の、道はもう本当に獣道のように大変だったと思います。そんなところを甲冑、鎧兜を重い20キロ30キロある、甲冑を着用して、それでね行ったんです。どうしてそんなことができるのかちょっと分かりませんけれども、はい。そんなわけで13日に京都に到着して、とうとう光秀、待ち受ける京都で一戦交えました。山崎の合戦と言います。この山崎の合戦をするまでにもう疲れ切っていたんじゃないかと思うんですが、200キロですよ。これは世に言う中国大返しっていう歴史用語があるんです。200キロを約1週間で、とんぼ返りしてきたっていうので中国大返し、皆さん覚えてくださいね。はい。元に戻しますが、山崎の合戦で、光秀は、まあ、逃げ回って歩ったわけです。まさか、2万人の大軍が押し寄せてくるとは思いませんでしたので、それでとうとう、光秀は逃げ惑っている中で、京都に小栗栖っていう竹やぶがいっぱいあるところがあるんですが、私大学時代そこまで行ってきました。実はそこで土民に竹槍で刺されて倒れてついに死んでしまったんです。その、倒れた場所まで私大学時代行ってきました。寂しい場所だったですね。それで、光秀の首を取られて、それを晒し首にして、それで、秀吉は、ついに、まあ、仇討ちを果たしたということです。有力武将もいないうちに、なんと信長親分の敵を討ったんですね。はい。光秀は本当にこのチャンスを、自分のものにしたということで、これから、天下統一に向けて着々と進めていったわけです。その後柴田勝家とも一戦交え、静ヶ岳の合戦というんですが、これにも勝ち、また家康、それから、信長の身内の人間と組んだ小牧長久手の戦いというのもあったんですが、そういうのも全部、なんとかやりくりをしまして、1590年に、小田原の北条氏をだいたいこうすごい勢いで、破っていったんですが、それで天下統一を成し遂げたということになります。秀吉は本当に猿と呼ばれ、木下藤吉郎、それから羽柴秀吉、そして、関白太政大臣になって豊臣という姓になりました。豊臣の前は藤原という姓も使っていたんですね。秀吉は本当に、天皇に近いくらいに、なったということです。はい。皆さん、急ぎ早に話しましたが伝わりましたか。以上、歴史を学ぼうコーナーでした。 それではまたこの辺でもう一曲聴いていただきましょう。中村翔の I'm waiting for you。
空は淡く染まり、街に日が灯るよ。行き場を探す鳥の群れ、しげに四角い画面越しに日常の闇が映るのに、
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ オージーです。 DJ オージーのつれづれオジー日記、この番組はですね、つれづれなるままに日暮らしすずりに迎えて心に移りゆくよしな仕事をそこはかとなく駆けつくれば、怪しいこそ物黒おしけれな番組でございます。愛あり涙あり笑いあり、ラブ&サスペンスあり、盛りだくさんの楽しい番組でございますので、ぜひ皆さん聞いてください。よーチェックや
ミュージックゼロチャンネル。
安田っちのスーパー恋愛塾コーナー。恋は盲目と申しますが、今悩んでいたりしていませんか？このコーナーでは、さまざまな人間関係や恋愛において今悩んでいることの解決の糸口を見つけるためのコーナーです。今日のテーマは恋愛の一過性について、パート1をお送りいたします。皆さん、一過性わかりますか？漢字で書くと一つに過ぎる性ですね。恋愛にも一過性ってあるんですか、なんてよく言われるんですが、病気して腹痛とか胃の痛みとか、よく、一過性の症状とかはあって、薬を飲むと治りますよね。まさにこれは一過性なんですが、ところが恋愛の一過性は、少しややこしいんです。若い人には特に多いですが、やはり若気の至りっていうやつですかね。年を取ってくると人を見る目ができてくるんです。10代の頃って何にも考えずに、かっこいいだのクールだのかわいいだのイケメンだの、外見とかフィーリングとかその場の雰囲気で好きになっちゃうことってよくありますよね。第1回目の配信でお話しした、3、5、7の法則にも関係あるんですが、ここに一過性が 潜んでいるんです。特に高校生の恋愛に一過性が多く見られます。まあ、昔の話になるんですが、私実は、まあ、県立高校の教員をやっていまして、いろんな学校を転勤したんですが、もう行った先々で、いろんな恋愛のなんて言いますか、こう光景を、目の当たりにします。で、私担任の時にこんなことがあったんです。3年生を担任していた時に、まあ、2人、付き合っている、まあ、男女が、まあ、いたわけなんですが、もうクラスのみんなも将来絶対結婚するんだろう、もう先生方もあ、この2人結婚するんだなっていう、そういう認識のもとにいたわけなんです。いわゆる公認ですね。それで、私は、その片方の男子に言ったんです。お前大事にしてやれよって、もし卒業して結婚したら先生をお祝いしてあげるからなって、絶対お前幸せにしろよって言い残して、それで卒業したんです。そうしましたら、10年後に、その男子生徒と再会したんです。どこで再会したかっていうと、リアルなんですが、茨城県に、ジョイフルホンダってのがあるんですが、ホームセンターです。そこを私何気なく車のちょっとカー用品を買いに行ってたんですが、そこに、彼氏が現れたんです。でふと私は隣の女性を見たんです。そしたら違う女性だったんですよね。で、向こうも気がついたんです。私にすごい罰悪そうにした顔をして、いやこうちょっと顔背けたんですが、これは言うしかないなと思って、私、つかつかそこまで走っていって、名前はちょっと出せないんですが、おいお前って、ね、話が違うじゃないかすいませんってすぐ謝ってきました。お前絶対あいつと結婚するって言ってたじゃないかっていう話を、まあ、したんですが、すいません先生、何があったんだってその場では、まあ、聞くわけにもいかず、その新しい彼女さんもこんにちはっていう話して、まあその場はね終わったんですが、後で、クラスの同じ友人に、私教え子に電話したんです。おい、あいつなんで違う女と付き合ってるんだって、先生これこれこういうわけでっていうことで、なんかあんなに仲良く誰もが公認で、付き合っていた2人なのに、卒業したらやっぱりいろいろこう事情が変わって、なんか彼女は彼女の方で違う男の人をなんか好きになっちゃったみたいで、そこなんです。問題は高校生の時っていうのはもう本当に若気の至りで、こう2人でこう本当結婚したいなみたいな気持ち高まっていくんですよね。それでお互い心配で心配 で卒業してから違う会社に行ったり違う学校に進学したりすると、バラバラになって別々なこう生活スタイルを持つわけです。そこで新たな出会いが生じてくると、人間って心変わりがこうあるんですよね。自分ではどんなに固くなに守っていて、決意をしっかりした決意を持っていても、なかなか人の心って難しいもんで、そこで一過性なんですね。私はもう本当に声を大にしているんですが、高校生で付き合ったままゴールインしていただいたら、これはこれで素晴らしいことだと思います。縁があるんだと思います。でも 99% はほとんど実らないですね。これはもう何十年も勤めていていつも思うことです。やはり出会いは大切なんですが、それを長続きさせるという技は非常に難しいなと思いました。今日はその恋愛の一過性パート1についてなんですが、本当に、若いうちというのはこうなかなか難しいです。継続するのは難しいです。本当に、自分の本能のまま、自分何も考えずに表面だけで、心配しながらこう付き合っていってしまうような感じで、人を見る目をこう養うっていうのがなかなか高校生のうちにはできないんだなと思います。しかも進路考えなくちゃいけないですよね。まず進路を 決まってから、彼女ができるんだったらきっとまた違うと思うんですが、まだ先に進路がぶら下がっていて、就職するか進学するか決まってないうちに彼女に夢中になって、いざ目が覚めてみると大変なことになってるっていう、そういうことを考えるとやっぱり難しいですね。はい、皆さん、恋愛の一過性なんとなく伝わりましたか？以上、ティーチャー安田っちのスーパー恋愛塾コーナーを終わります。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さん、こんにちは。自己批判ショーです。放送特急自己ラジ、この番組は茨城県のコント集団自己批判ショーのメンバーが好きなことを好きなだけ好きなようにしゃべくり倒す30分、身も心も全裸でお届けいたします。番組を聞いてほしい気持ちを山本さん一言で、
あんまんま
ぜひ聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダー。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダ
ー。ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。皆さんお疲れ様でした。第3回目のあんこといかがでしたでしょうか。もっともっとリスナーの皆さんに、親しんでいただけるように、一生懸命頑張りますので、よろしくお願いいたします。本当秋も深まってまいりました。もう10月になりますので、奥日光では、紅葉始まっているんですよね。皆さん行ったことありますか？千条ヶ原、湯滝100メートルも自分に迫ってくる滝があるんですよ。湯の湖からこう打ち下ろしてくる、そこのまた下のお店で食べる鮎の塩焼き、めっちゃくちゃ美味しいです。もう一瞬のうちに紅葉なくなってしまいますのでね、まあ、中学生高校生はなかなかね、お家の方に連れて行かれないと無理なんですが、もう車持っていらっしゃる方は、ぜひ日光おすすめです。実は私、ドライブと温泉が大好きで、ご存知の方もいるかもしれませんが、BMW のつくばの、実は会長もしていまして、旅行するのが一番の癒しなんです。25年間 BMW を乗り続けて、今4代目なんですが、左ハンドルのマニュアルを乗っています。まさに人馬一体っていう感じの、ドライビングをこう楽しめるわけなんですが、紅葉シーズンはもう最高です。もう車に乗っているともうコーナーリングとかね、いろんなところでアドネラリン、ドーパミン、セロトニン、そしてなんとエンドルフィンまで出まくり状態になってしまいます。まあ、走っているだけで幸せになれちゃうっていうような感じですかね。皆さんも、期間限定の秋を、どうぞ逃さないで、味わってみてください。そして、皆さんからの幸せな秋のお便りなんかもぜひ送って、ください。そんなわけで、番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_chanel です。 ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。それでは皆さん、素敵な秋をお過ごしください。安達のあんこと、お別れです。皆さんありがとうございました。次回またお会いしましょう。お相手は安達でした。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたしました。